こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大の文学部の時間。今日はケンジブリッジが愛知大学豊橋キャンパスにお邪魔をしまして、とある先生に会いに来ました。今日は心理学科心理学専攻の臼田先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
改めまして自己紹介をお願いします。
はい、文学部の教員の臼田雅子と申します。専攻はですね、心理学科になっていますが、私は専攻っていうか専門は全く別のことをやっています。はい、中国関係のことになります。はい、
はい。まあ、専攻は心理学ではあるということなんですけど、愛知大学文学部では中国語を教えてるということで間違いないですか？
そうです。中国語、共通科目、それから専門科目、それから名古屋校舎で大学院の授業も担当しています。
はい。まあ、そんな臼田先生にね、今日はいろいろとお話を聞いていきたいなと思うんですけども、臼田先生は中国語は何年くらいこう教えてる感じになるんですか？
そうですね、東京にいた頃非常勤で教え始めましたので、もうなんと40年ぐらいになります。で、まあ、愛大ではやはり中国語は主に担当してますけれども、あとは共通科目として言語と文化という、まあ、授業を担当していまして、これは中国の言語と文化が中心になっています。で、この中で蘇州という中国でも長い歴史があり、そこをまあテーマとして取り上げています。今日は蘇州のお話をしたいと思っています。
はい、今日は蘇州のお話をね、聞いていきたいなと思うんですけど、蘇州というと日本からどのぐらいの位置にある感じなんでしょうか？
そうですね、まあ、ここですとセントレアから飛行機で、まあ、だいたい上海まで行きまして、そこからまあ高速鉄道とかバスになります。上海から高速鉄道ですと、30分もかかりません。もうあっという間に着くというところです。
結構近いイメージがあるってことですね。
そうです、はい。ただまあここ数年コロナの影響で私も訪れてはまあいないわけです。それでも蘇州をですね、こう感じるような場所が実はまあ浜松にありまして、文化交流があるということなんです。
は
い、
この豊橋のお隣の静岡県浜松市に蘇州を感じれるものがあると今言ったんですけど、それはどこの地域になるんですか？
そうですね、浜松の観山寺というお寺です。はい、前坂からだとすぐらしいんですけれども、まあ、名前がですね、蘇州の観山寺と、まあ、聞いた時はどちらも観山寺で似ています。で、蘇州の観山寺の方は漢字をですね、寒い山と書くのですが、まあ、聞いた時は同じに聞こえます。で、蘇州の観山寺に風鏡遺迫の、まあ、石碑があります。風鏡遺迫というのは中国の唐の時代の長慶ですね、長慶という人が書いた詩です。で、その蘇州の観山寺にある石碑なんですが、それを元にした石碑が浜松の観山寺にもあります。数年前実際に見学しました。確か大河ドラマかなんかの関係でにぎわっていた頃ですが、まあ、感激しました。で、蘇州に行かずとも蘇州を身近に感じることができました。で、それを学生さんにも紹介しています。
こうやって蘇州を感じれる場所っていうのはこの浜松の観山寺以外にも日本には至るところにあったりするんですか？
そうですね、浜名湖ガーデンパークにも中国式庭園があって、そこは浙江省の、まあ、関係の庭園だそうです。はい、あとまあそうですね、日本中至る所にあると思うんですが、私も全部見たわけではありません。はい、
まあ、主に浜松に行けば、まあ、一番この辺だと身近に蘇州を感じれるよということなんですね。
はい、そうです。
はい、ところで臼田先生は蘇州に関するシンポジウムを開いたという情報が届いているんですけども。
はい、10月29日ですから、ついこの間になりますが、豊橋校舎で開催しました。で、タイトルは蘇州の文人とその交流ということです。で、まあ、会場は豊橋校舎ですが、オンラインでハイブリッドで、まあ、開催しました。 で愛知大学の教員だけでなくて、まあ、学外からも、まあ、中国関係の専門家なんですがお招きしました。で、まあ、お名前とタイトルを挙げるだけになりますが、学外からは名古屋大学の吉田淳先生、蘇州にて晩年の弾玉祭、東京大学の大木康先生、新書の蘇州文人教実説とそのネットワーク、愛大からは美濃豊弘先生、反省大と周筆大の交流、尾形健一先生、蘇州を散歩する文鳥名、寺院橋墓といった発表がございました。でコメンテーターはですね、もう九州から、九州大学の東秀俊先生、それから慶応義塾大学の種村和文先生をお迎えし、愛大からは木島文夫先生が参加しました。司会としては本学名誉教授の宇佐美和弘先生にも来ていただきました。
はい、もう本当にすごい先生が参加したシンポジウム、これ開いてみてどんな感じの反響がありました？
そうですね、まあ、開く前からお申し込みはもう結構ありました。50人は超えていまして、
お大人気、
はい、でもほぼオンラインだったんですけれども、会場にもですね、愛大の方ですね、同窓会の方とかいつも来てくださる方とかですね、おいでいただきまして、大変盛況だったと思います。ありがとうございます。
はい、その大変盛況だったこの蘇州に関するシンポジウム、臼田先生ももちろん何か発表はされた感じですか？
はい、私もちょっとやりまして、うん、蘇州の、まあ、人で高原という人なんですが、新朝の人ですが、この人と、まあ、仙台金宝生賞助春福ですが、まあ、みんなちょっと漢字をここでお示しできないので分かりにくいんですが、その人々とのですね、交流についてお話ししました。それで、まあ、漢字でどう書くかっていう問題ですが、プログラムはですね、愛大のホームページからリンクが貼ってあります、人文社会学研究所というところですが、そこにプログラムが上がっていますので、まあ、お時間と興味があれば見ていただければと思います。
はい、もう本当中国の文人の方たちの名前はもう難しい漢字ばかりなのでね、ラジオではちょっと伝えることができませんので、ぜひとも検索していただけたらなと思います。愛知大学のホームページ、人文社会学研究所のホームページがあるということなので、そちらリンクが貼ってあるということなので、ぜひ皆さん愛知大学人文社会学研究所検索して、リンクから飛んでこちらのシンポジウムのプログラム見てみていただけたらなと思います。さあということでね、結構時間も迫ってきてはおりますけども、先生これ愛知大学で教えて何年になっておりますか？これで、
そうですね、もう25年くらいになると思います。最近は数えてないほど長くなりました。はい、
もうずっと中国語を教えてて、
そうですね、うん、で他のまあ科目も教えてるという、はいはい、ことです、はい、
で冒頭ではね、中国に行っててみたいな、最近は行けてないけどって言ってましたけど、これどれぐらいの頻度で今まで行ってた感じなんですか？
そうですね、留学もしましたし、愛大の在外研修で北京で研究していたこともありまして、結構1年に1回とか2回とか、間に来てからは頻繁に行っておりました、うん、
先生の思うこの中国の魅力っていうのはどういうところになりますか？
そうですね、やはり日本にはない古い書物がですね、図書館にありまして、やはり中国に行かないとない資料というのがありますので、まあ、そこは魅力の一つです。
まあ、本当に日本にはないものがある、日本にはない古いものがあるっていうのが中国の魅力かっていうことでね、今お話ししてもらいましたけども、ぜひともねラジオを聞いて中国に魅力を感じた方は臼田先生の話を聞きに来るのでもいいのかなと思いますんでね、ぜひとも愛知大学文学部入ってみてもらえたらなと思います。臼田先生の授業を受けるには愛知大学文学部に入ればとりあえず受けれる感じですか？
そうですね、ちょっと専攻が中国関係でないんですけれども、まあ、専門科目も受け持っておりますので、はい、まあ、興味があったらお願いします。
はい、ということで、興味がある方はぜひとも愛知大学文学部にぜひとも入学いただけたらなと思います。さあということでね、この時間の終わりの時間が迫ってきましたので、臼田先生から最後にリスナーの皆さんに一言何かメッセージがあればお願いします。
はい、豊橋に文学部がありますので、 まあ、ここに入って勉強したい方はぜひともチャレンジしてみてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ということで今日は心理学科心理学専攻の臼田先生に、蘇州についてお話をしていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こちらアイダイ、アイダイ、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。